加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツッくんことつくだ、
アシスタントの馬田めぐみです。
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンします。
はい、
ね、
9月のこの台風の、台風はもう過ぎ去ったか。
いや、思い出したのがよう考えた、今日や放送聞いてる人は昨日やな、 9.11 や。
そうそう、
同時多発テロ、え、あれ何年、
9.11 ですか、
ね、お前なんで勝手に入ってんの。
あれいましたよ最初から。
え、そう、あ、これな、ちょっと某新聞社にイライラ来とって、その流れで人が入ってきたのをちょっと気づいてなかった。
最初からいましたよ。
え、そうなん、え、そうなん、
あ、途中から入ってきた方が良かったですか。
いや、最初からいてもいいですよ。ただ最初からいる子は店片付け手伝わなかないんで、
あ、それはそれはちょっとこの後頑張りたいなと。すごい目を合わせられた。2001年、
19年前か。
19年前、
私小学生です。
覚えてる、
いや、もうおぼろげに、なんかニュースですごいことになってるんやっていう感じでした。
これも中学やったか。
いやいや、そんなことない。もうええおっさん。ええおっさんや。
ええおっさんって言うなよ、
お兄ちゃん。
そうやね、え、向こうは朝やってんね、あれ。
そうやね、
こっちが言う、もう晩の8、9時、10時台、
ね、そんなもんやね、なんか11時ぐらいのニュースで見てびっくりしたん覚えてるな、え、何これ映画って思ったもんな、
そう、まあね、
まあ、そういう日である日にちょっと収録しておりますので、まあ、命を大切にということで進めたいと思いますが、今日ね、命を大切にということでまたちょっとお酒をご用意しておりますので、縦板に水のごとく、ね、一切詰まりもなく清らかな声で、
ね、よ
ーポン、
はい、
よろしくお願いいたします。
かしこまりました。じゃあ私の方から代読をさせていただきます。先月に引き続きご紹介するのは熊本県玉名郡和美町にある花の花酒造さんです。先月ご紹介した際には令和2年7月豪雨での被災状況をお伝えしましたが、花の花酒造さんはあの熊本地震でも大きく被災されています。花の花ブランド立ち上げの1年目から納得いかない酒は出さないという断固たる方針でお蔵入りする酒は少なくなかったという花の花酒造。そんな熱き神田当時による花の花の酒造りが始まった矢先、あの熊本地震に見舞われてしまいます。地震の影響をもろに受けた花の花酒造は大事に仕込んだもろみを絞る最良のタイミングを逸してしまいます。1週間以上も絞りの延期を余儀なくされたお酒は神田当時にとって納得いくはずもなく、およそ60石、1800ml、いわゆる一升瓶換算で6000本以上も出荷を断念せざるを得ない幻の純米大吟醸となりました。こうして気づけば倉庫の半分ほどが在庫に。なんとかお酒を生かすことはできないか。そうだ、梅酒だ。純米大吟醸としては出荷できないが、3年間寝かせたことで熟成による味に幅と奥行きが出て、梅酒の原料としては逆に最適な酒となっている。ここに熊本県産の大梅を漬け込んだ今回限りの限定リキュールが誕生します。行き場を失った日本酒が姿を変え商品化されたのです。ただし漬け込んだ分で終わりですので、今後二度とお目にかかることはないかもしれません。また熊本地震を耐え抜いた純米大吟醸を使用していることから、一本に対して地元和美町の農業振興に寄付するというから、あっぱれ男泣き。次世代の農業振興に美味しく楽しみながら気軽に貢献できます。原料に花の花純米大吟醸をふんだんに使用した驚嘆するような特別な梅酒、 花の香らしい可憐な酒質を味わいたいなら氷を入れてロックでお楽しみください。
まあ、先月に引き続き花の香酒造さん、まあ、綺麗な名前の酒造さんですけどね、あのすごくこだわられたところで、先月も美味しかったんです、で今月はということで探してたら、こんなのもあるんだということで、ね、すごいですね、はい、まあ、あの一升瓶しかもう売れ残ってないって言ったら言い方悪いな、なくてですね、で一升瓶で購入させていただいたわけです。
なるほど。
さてですね、あの自然の猛威が人間にちょっと最近昨今厳しいというか、台風えげつないね、まあ命を落とされた方もありますし、怪我をされた方、それからコロナで入院をされたりとか亡くなられた方もありますので、まあ今日はちょっと献杯を、したいと思いますので、その前にちょっとお継ぎいたします。
はい、
一升瓶やからだいぶ、
音が合ってるね。
合ってるね。
ごっつ入れてる。
では皆さんお手元よろしいですか。
はい、
はい、まあ台風ね、昨今のいろんな災害での被災が、早く復興ができるのと、一人でも大切な命を守れるように献杯をしましょう。はい、では献杯。
献杯。
献杯。
あ、いかがですか。
結構グビグビ行かせていただきましたけれども、やっぱり日本酒を使ってっていうだけあって、酸味もあるんですけれども、コクもすごく感じるなと思います。美味しいです。
うまいな、表現が。
え、
プロみたいな。
日本酒検定の3級を取得しておりますので。
そうやな、そうやな。
美味しい日本酒大好きで。
そうやった3級。
3級。僕2級。
嘘
嘘ですか。
嘘です。
いや、美味しいですね。
美味しいね。まあ、これやったらね、バンブーもあのガブ飲みできると思う。
おっしゃってますけれどもね。
さて、
はい、最近ですね、やっぱり突然の豪雨とか落雷っていうのがなんか結構前触れなく、もうその日の朝の天気予報さえないみたいな気象状況に急になることが連続してるなっていうのを、私自身も思うんですけれども、やっぱり異常気象なんですかね。
おっしゃる通り、近頃ね、雨の降り方とか風の吹き方が大きく変化している、去年の大阪を襲った台風覚えてますか。
そうですよね、覚えてますよね。
覚えてます。
みんな、トラックが横転したり、あのマンションの、ね、屋根がこう吹き飛ばされたり、で、駐輪場 の屋根とかもね、
飛んでいったもんね。
なんかそっくりそのまま飛んでいったりとか、コンビニの看板とか、もう本当もう店員さんまで飛ばされた、そういう映像出てましたよ ね、
2019年大阪を襲った台風では、トラックが横転するような猛烈な風を映像で目の当たりにして思えることっていうのは、私たちが経験してきた災害の経験値がどうも当てはまらない、そういう災害が多発したと言えますね。
その経験してきた災害の経験値が当てにならないっていうのはどういうことなんですかね。
あのね、雨が降って、若いからね、めぐみ若いから多分分からへんやろうと思うんだけど、おっちゃんぐらいになると昔話が多いんよ。聞かされることが、で、雨が降って川が溢れてきょんな、洪水になるな、これは町が浸水するなという、なんか昔話のような流れのある話だったんですね、これが常識でも、今は雨は降ってない、しかし急に川の水位が上がってきたなと思ったら町が浸水したっていう、なんかわけわからんような、我々は聞いたことないような話を、引き起こしているということが昨今の災害ですね、
雨は降っていないけど急に川の水位が上がると思ったら町が浸水した、これってどういう状態なんですかね。
先ほども言ったように、今までなら大きな範囲で雨が降って、天気予報でもえらい洪水になりますよみたいな言い方をしながらの、洪水になっていくっていうのが一般的な常識だったんですね、ところが今は一点集中、最近よく言われる線状降水帯、自分のとこは全く降ってないけど山奥の方で土砂降りやとか、で山奥は降ってないねんけども下流域で土砂降り、局地的な豪雨が川の流域全体に被害を及ぼすというぐらいの異常な雨の降り方、これが異常災害の発生となってるわけですよね、
異常災害の発生っていうと、これまたどういう基準というかものなのかなというのが気になるんですけども、
つっくん説明できます？
はいはい、まあ、簡単に言えばね、雨は降っていないと、うんうん、でにもかかわらず洪水、え、なんでやねんと、うんうん、まあ、なってるっていうことやね。
そういうこと、そういうこと。
まあ、これを少しだけ難しく言ったら、いわばあの河川の流域全体で降った雨や上流域の川の水位などを全部読み解いて、それがいずれ中流域とか下流域にどういう災害をもたらすかをこう日常的にね、こう読み解かんとあかんと。でそのためにはやっぱり高度な技術や幅広い知識が必要になってきてると。まあ、イレギュラーな災害とが連発してるっていうことですよね。
そう今の日本の防災というのは市町村単位でやるっていうのがこれ基本なんですよ、
はい、
うん、広く見積もってもやっぱり県という単位なんですね、
うん、あの防災っていうと国でやってるんじゃないかなと思うんですけど、あの、まあね、近年特にこれだけ災害が続いていて国単位ではやってないっていうことですか？
うん、やってないというわけではないね。法律も作ってるから。しかしですね、まあ、平成27年の水防法っていう法律があるんですけども、その水防法の改正によって国や都道府県または市町村は想定しうる最大規模の降雨高潮に対応した浸水想定を実施し、市町村はこれに応じた避難方法を住民に周知しなさい、そのためにハザードマップを作りなさいというふうになってて、まあ、作成した水害ハザードマップは速やかに、まあ、公表周知し、行政と住民が一体となって活用するって、なんか難しいことやねんけどね。まあ施設整備の状況とか社会状況の変化に応じて適宜見直し、これ大事やねんね、適宜見直しを行うものとすると定義されてます。まあ、適宜とは県の浸水区域図の改定に合わせなさいよというのが、まあ通例となってるみたいですね。
はい、あのね、ハザードマップっていう言葉もおっしゃってましたけども、法律に書かれているからこのハザードマップも作成をしているっていうことですか？
まあ、あのね、法律に書かれてるからというわけでもないんでしょうけども、まあ、法的な根拠さえあれば、まあ、大きな予算も取りやすいということですよね。
まあ、でも市町村の防災担当者の方って本当に大変だなと思うんですけど、防災活動もしないといけないし、で適宜ハザードマップも改定していかなきゃいけないっていうことですよね。
まあ、実際担当者になれば大変どころじゃないかもしれんね。まあ、中流域、川の中流域や下流域にある市町村の防災担当者は遥か彼方の上流ね、そんなところで雨が降ったことや、まあ、それから上流に流れ込む小さな河川の氾濫も常に情報を収集しなければいけないといったような専門的知識、まあ、こんなのも必要。まあ、市町村の連携ですよね、これも大事やし、広域の連携、流域連携っていうのも新しい言葉で必要になってきてます。まあ、さらには河川や降雨を読み解く専門的知識やね、これが問題ねんね。本当にそれが担当者にあるかどうかということで、まあ、町のスキルが変わってきます。まあ、市民への防災情報の発信が重要になってきたというのは、まあ、日々の日常的なものかなということですね。
まあ、でもそうやって役所に就職をされた方でややこしいそういう部署行きたくないなっていう方ももちろん出てくるんじゃないかなと思うんですけども、
まあね、そんな行きたくないっていう人も、まあ、ひょっとしたら全国のどっかにいてはるんかもしれないですよね。まあ、防災をやるんだっていうそういう、こう熱意のある職員になった人もいるとは思うんですけどね。
まあ俺知ってるけどな。
そうなんですね。
さてですね、難しいお話をしましたが、はい、先ほど言った広域連携とか流域連携、まあ、本当にこんな連携が日常的に可能なのかということですよ、市町村でね。
まあ、あのね、防災行政に力を入れるっていうことが、あのそういう体力を持ってる市町村もあれば、もちろんそうじゃない市町村も幅がありますよね。
そう広域でね、流域のその中で一箇所でもどうしても欠けてしまえば
やらへんわ、
ま
あ、いうところね、
当然ね、情報が遅れたり、まあ、中流域とか下流域で災害が発生してしまうっていうことなんでしょうね。
まあそうやね、過去にもあったんやけども、
はい、
県の監視カメラが壊れてて、でそれが 市に通達できてなくて、はあ、あのご高齢の方が亡くなってしまったという事例があるんですよ、うん、まあ、関西でね、うんうん、まあ、こういうようなことがあるんやけども、まあ、ちょっと前回も申し上げましたけど、災害化保護っていう時代が終わったということなんですね、まあ、行政も頑張っています、うんうん、でも今までの防災行政の限界値をはるかに超えた災害が繰り返し襲ってくる中で、まあ、我々一般市民もですね、自分で判断する、そういったことが必要であり、災害化保護からの脱却ということが重要になってくるかな、
うんうん、あの災害化保護っていう言葉すごくインパクトがあるんですけど、さらにその化保護からの脱却っていうとどういうことなんですかね。
つく説明をいたします、
はいはい、まあ、あの先ほどマスターも言われてましたけども、まあ、ちょっと復習ですよね、うんうん、災害の過保護、まあ、これはあの行政はね、これまでゼロリスクっていうのを実現するために、まあずっと進んできてるわけですよね、うん、
はい、
まあ、なのでリスクをゼロにはできないと、まあ、口にはなかなか出せないと、
でき
ん
わね、
まあ、それに甘えてしまった住民たちは行政が危ないところを教えてくれて、危ない時には指示をしてくれて、最終的には命を、ね、自分の命を守ってくれると、まあ、信じきってましたよね。
そうやね、
まあ、その結果住民は受け身で防災を考えるようになってしまったと、まあ、行政が主体で住民は客体かな、うん、という、まあ、あの正反対の関係で出来上がってしまってたんですよね、
はい、
まあ、そして何か予想外の被害が出た時には行政に落ち度があったってこう責め立てるわけですよね、
うんうん、
まあ、あまり使いたくない言葉になりますけども、災害化保護、まあ、こういう状態だったっていうことですよね、やっぱり、
まあ、それでいいと思いますね、うん、まあ、行政から避難情報とか避難指示、避難勧告が発信されますよね、
はい、
避難情報が出た、避難しようとなっても皆さんはどこに避難するか決めてますかっていう話なんですけども、うん、めぐみんは決めてるんでしょうか。
まあ、我が家は、まあ、災害の種類によるんですけど、うん、豪雨とかの時は八幡町って結構盆地なんですよ、うん、実家のあるとこが、うん、なんであのちょっと丘の方、山の方に住んでる友達のお家に行こうっていうことを決めてるんで、うん、
素晴らしい、
そんな感じですかね。
なるほどね、うん、まあ、今回の台風10号では、まあ、極端な数字が出ましたね。850万人超えの避難指示、避難勧告、常識を的に考えてですね、850万人の移動っていうことは何日かかってさらにどこに避難すればいいのかということになるわけですよね、まあ、皆さんは本当に避難の受け入れ先があると信じていますかっていう話なんですけども、
まあ、でも基本的にはやっぱりそう避難指示とか避難勧告が発令されたら、まあ、小学校であったりとかこう公共の避難所に指定されているところに逃げようっていう意識はありますよね。
めぐみんは避難所に行って、さてどうします、
はい、ああ、いや、あんまりちょっと考えてなかったなと思うんですけども、まあ、でも実際そうなったら正直役所の方とかの指示待ちになっちゃうかなという気がしますね、
まあ、実際ね、避難所が最高の避難場所だと思っている、まあ、皆さんにということなんですけども、市内全域避難指示が出たら隣の町へ逃げるのですかっていう話です。
市内全域、そうですね、確かに。でも逃げろって言われてるわけですから、やっぱりそこから外に逃げますよね。
でもその外に出た隣町も避難指示が発令中ならどうするんやっちゅう話ですね。
隣町も避難指示、どうしましょう。さらに隣に行くしかないですよね。
まあ、台風なら暴風圏外へ事前に避難するっていうこともいいわけですよね。さっきめぐみんが言った友達ん家っていうのは、京都大学の矢森先生はベリーベストって言ってるやつです。
あ、そうなんですか。
一番いいんです。もう前もってここに逃げようっていうのが避難所ではなくて、友達ん家だったりとか、ホテルとか、まあ、ちょっと旅行気分で台風の暴風圏から逃げていこうと、はい、まあ、浸水域から逃げるところに避難をするっていうことが、うん、まあ、非常にいい選択肢ということなんですね。でも地震なら前もって避難はできないわけですよね。まあ、市民は今非常にわけのわからぬことを強いられているのが現状。
そうですよね、はい、まあ、こんなわけのわからないことが、まあ、近年の災害では、まあ、多発しているっていう事実ですよね。まあ、テレビで報道されてましたけども、まあ、台風が来そうな時にはまあ、自費でホテルに宿泊、うん、いうことも
先言っちゃったけど
ね、うん、まあ、自主避難 まあ、一つの選択肢かなと、うんまあ、でもね全員が全て受け入れられるそういう宿泊施設っていうのはどうしても許容量には限界があるんで、ねうんまあ、全ての人が、まあ、またねその泊まるとまた費用もかかるんで
毎回ね、
うん、なかなか捻出できないのが現状ですよ ね、
ね、まあ、でもね自分で考えて行動することが重要なことなのですが、
はい
まあ、これもまあ、事情の一つですけども今つっくんが言われたように一般市民全員が自分一人一人で、まあ、考えて行動できるわけではないわけですよね。体力的にも費用的にも無理な方も、まあ、結構いらっしゃるわけですよね、まあ、さらには受け入れる、まあ、宿泊施設側の人たちね、
そうです
ね、ホテルマンはどうなるんやという意見もあるわけですよ。
そうですね、
結局こう答えがないっていうかもうどうしたらいいのかなという感じなんですけども、
まあね、まあ、正直なところ答えがないわけですよね、まあ、非常にいい加減な言い方で申し訳ないんですけども、まあ、人それぞれ普段の生活文化や暮らし方がわからなければ他人がとやかくは言えないということかな。
じゃあやっぱりこれっていう正解はもうないって思った方がいいんですかね。
まあ、限りなく答えに近いものを導き出せるっていうことがあるんですけども、それは、まあ、あなたにしかわからないということですよね。
ああ、じゃあもう備えをしっかりやるっていうことですかね、
そうやね、やっぱり備えをいろいろたくさんすることに、まあ、越したことはないと、まあ、でも残念やけども、まあ、キリがないのが災害への備えいうことなんですよね。まあ、なぜか、まあ、災害の大きさにもキリがないと、
そういうこと、
いうことが言えますよね。じゃあどこまでやるかちゅうことですよね。
そこで俺に振るっていうことね、
振っちゃおう、
まあ、キリがないっていうのもこれがまあ防災そのものなんですよね、で、ある先生が言われたのが防災っていうのは哲学みたいなものやと、
はい、
まあそうですよね、やっぱり相手がこの自然、
うん、
自然ということはやっぱり計り知れんその力を持った自然ですよね、まあ、我々はその自然の恩恵を受けて、まあ、生きてるわけで、まあ、ならばやっぱり自然とうまく付き合う、やっぱりこれが結局は大事になってくるのかなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、答えのないことが防災、
はい
ね、されど答えを探し続けることが本当の防災って言われてるわけですね、まあ、答えのない答えを、まあ、皆さん一緒に考えていきませんかというのがこの防災ショットバーですよね、まあ、そういう考え続けることで、まあ、不意の災害の対応が非常に可能になってくる。
そうそう、まあ、それとね、やっぱり忘れちゃダメなんが楽しく楽しく防災をやろう、まあ、それが必須のアイテムですよね、やっぱり、
まあ、もし答えを導き出すとしたら、自分の情報ね、自分の情報は日頃から信頼できる人に伝えること、それが防災への答えの近道かも。
あ、
めぐみ、そういうことです。
っていうことは裏返すと、信用できる人をそもそも作ったり増やしたりするっていうのが近道なんですかね。
それも防災やね。
とても本当に必要なことなのに、防災っていうのはね、奥深いし、で先ほど言われてた哲学みたいなものだなって思いますね。
そう、
まあね、もうそうか、時間ですよね、ぼちぼち、まあ時間が参りましたけども、まあ、この流れで来月もね、まあ、台風ネタに、ね、来月ね来るまでに変な台風来なければいいんけどね。
いやでもね、彼岸過ぎたら連発するやろな。毎年25、6個来るんですよ、にもかかわらず今回10個しか来てないからね。あと15個はめっちゃ玉込められたわけ
そうそう、なんか帳尻は合うらしいですね。
そうやねん、帳尻合うねんて、
困ったもんや。
じゃあそういう時だからこそ、改めて普段付き合ってるお友達大事にして、ちょっと避難する時お家借りるでって、
そうそう、
お互い様やね、
お互い様でどっちもやったりとか、逆に台風来るからって言って、まあ、家を掘って旅行に行けとは言われへんけれども、ちょっと暴風圏外に出ていくって、これアメリカ方式らしいんですよ。アメリカはごっついハリケーンが来る、
はいはいはい、
だったらもう逃げて旅行に行っとこう、もうどっちみち家アウトになるから ね、
なるほど
ね、っていうような、まあ皆さんしっかりと考えて、
そうですね、
防災 ねやっていきましょう、ま
あ、来月もね笑顔でお会いしたいと思います、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
さよなら。